毎度おなじみ地下鉄の話なんですけども、私は地下鉄大阪メトロ御堂筋線の天王寺行き、6時44分発これ西中島南方駅、6時44分発に乗るわけですけども、空いてるんですよこれが。まあそんな朝早く出かけるバカもあんまりないんですけどもね。でもなんで私それに乗るかというと、まあ本当空いてるから乗りたいわけです。本当にね、あのラッシュが大嫌いなんですよ。人混みというか、こうあの横にこう親父の人行きでとかがこうグエグエグエとかって気持ち悪くなるんで嫌なんです。なのであの空いてる時間に移動しようと。でたまにあの、まあ、業務関係で、昼前に、まあ、例えば10時ぐらいに来てねとか10時半ぐらいに来てねなんて時があるんですよ。そうすると9時ぐらいに移動しなきゃいけなくなっちゃうんで、あれがまた人が多いんですよ。これ10時出社の人とかいるじゃないですか。もうね、なんとかなんないですかね、人間減らしたがいいなと思うんですけどもね。ということでお送りしていきましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムテサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきが前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしております。まあ6時44分の次の天王寺行きって、まあ、大体天王寺行きってちょっと人が少ないんですよ。一番多いのはあの中本行きっていう終点まで行くやつの方が人が多いんですけど、途中で止まるんでね人が少ないんですけど、次のやつが6時53分発なんですよ。でそれに乗るとちょっと人が増えるんですよ。それが嫌で、そのなぜが嫌かっていうと、6時44分発だと何が何でも必ず座れるというですね、これが私の朝の動きでございます。というわけでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。お相手は私榎田信也門と、そして
ケルート三重と、
そして今日はスタジオはこの方です、
名満別長です。
あ、今日はあの先ほどまで、IBB ジャーナルを生配信をしてたんですけど、その引き続き、お付き合いいただきます。
よろしくお願いします。
そして IBB 九州はいつものようにこの方です。
はい、キラウィア優子です、よろしくお願いします。
あの翔ちゃんは割とあのキラウィアさんには親切なんでいいですね。
どういうことですか。
え、あの、ま、前島くんみたいに当たりが強くないんで。
だって
うまいもん、うまいもん、うまいもんって、あのなんかあのそういう食べ物かなんかあるんです
よ、
う
まいもんみたいな、
うまいもんっていう、
その IBB ジャーナルもしかり、はい、ね、番組のね、
回しがうまいと、そうですか。
饒舌ってか、いやーって飯田さんの横でその知識量と頭の回転の速さに圧倒されて、
いやとんでもございません。そんなここで褒め合ったってしょうがないですけど。
確かにどこかの政党みたいになってしまうのでやめて、やめましょう。
早速お便りいきたいと思いますが、こちらに参りましょう。東京都江戸川区からいただきました、42歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社の上司、ちなみに60代前半の方だそうですが、時々バブル時代の思い出話をしてくれます。当時不動産関係の大手にいたそうで、毎晩飲み歩いていたとか、 それは特にね、バブル期の不動産大手って言ったらそれはちょっと相当なもんだと思いますが、今では給料5分の1だよって言ってると、ということは今の給料がちょっと逆算してるみたいですけど、当時200万以上もらってた、みたいですと、ということは今40万円ないとかってことですかね。えのき座師匠もほぼ同世代ということで、バブリーなエピソードをたっぷりということをいただきました。ただ私はバブル期のもうケツですよ、だから学生時代がバブル期絶頂だったので、あの頃、まあ、例えば1982、83年ですかね、今から40年ぐらい前になりますけど、当時の大学生のライフスタイルというとどういうものだったかというと、まず車持ってる自家用車持ってる、軽乗用車はもう全然当たり前で、
そうやって、東京とかに住んでて、自家用車持ってるんですか。
東京でも持ってるやついましたよ。まあ、基本地方都市ですけどね、私は熊本にいましたから、だから熊本とか福岡なんかではもう自家用車を持ってる、だから家に車が3台ぐらいあるのは当たり前だったです。
その福岡とかだったら、その市内だったら別に車なくても生活できるんじゃない
の。もちろん、ただステータスとして、例えばその彼女を乗せてデートに行くとかっていう、
アッシーってやつですか。
まあそれも含めて、だから大学生で車持ってるっていうのは別にそんなに珍しくなかったですね。
大学生で、
全然珍しくなかったですよ。まあもちろんその、一般のそんなにあのバブル の、 あの影響を受けてないご家庭の場合は、もう中古の軽乗用車とかで、まあ10万円台とか20万円台で買ったような鈴木アルトとか、なんかそういうやつを転がしてましたけど、ちょっと小金のあるやつとか、その家庭教師とかいろいろバイトをこう掛け持ちでやってて、まあ手取り30万とかっていう学生は結構ザラにいたですよ。
手取り3学生で、
だってバブルがもう弾けてたけど、あれ1992、3年だったと思いますけれど、当時その私が福岡でやってたそのハイハイハイというラジオ番組のその AD さんですね、あの先週もあの QIC で薬師陣君ネタを喋りましたけどね、で彼なんかはその RKB でバイトして、彼は九州大学の学生なんですけど、で局からのバイト代でしょ、でそれとそのなんか家庭教師の元締めみたいなことやってたんですよ。なんか一人トライみたいなことやってたんですよでそっちから入ってくるお金で、あれどれぐらいあったの、あれ下手すると月収50万ぐらいあったんじゃないの、
おうち
で、でだからいつも着てるものはなんかパリッとしたなんかこう、あのブランド物 のスーツとか、
はいはいはい、
あの着てて、で彼はギター弾くんで、結構なあのいいギターを持って、ましたよ。で毎晩一緒に飲んでましたからね、朝まで
店であ
の居酒屋とかで、まあ、居酒屋時代はそんな高い店じゃないですけどね、で帰りタクシーで帰っていくじゃないですか、
帰りタクシーで帰っていくじゃないですかって当たり前より話されても全然わからないですけど、
タクシーはほら局からタクシー券が出てたんで、で今はね結構タクシー券も厳しいんですよ、同じ方向の人間同士で乗り合ってから行きなさいとかね、で電車が動いてるなら極力電車を使いなさいとかになるんですけど、当時は別にまあもちろん深夜番組だったんで電車いないんで、まあ必ずタクシーチケットが一人に一枚出てたんですよ、でそれで家まで帰ってたという、でだからまあそんなもんでしたね。でそれで家に帰ると毎日3センチか4センチぐらいの厚さの郵便物が何通もこう届くんですよ。でそれは何かっていうと会社案内です。うちの会社にぜひ応募してくださいっていう
で就職の話です。
そうですそうです。
大学生家庭の、
そうそう、ぜひうちにっていう、来てくれっていう、来てくれないと困るみたいな感じで、でそれなんでそんな3センチも厚さがあるかというと、中に VHS のテープが入ってるんですよ。 当時まだ DVD なかったから、まあないっていうか、まあ、一般的なのビデオテープでしたからね。だからビデオテープに会社のプロモーションビデオが入ってるわけですよ、
はいはいはい、
でそれはもうすげえこう楽しそうななんか嘘だろうっていうぐらいこうハッピーな感じで作られていて、で福利厚生が充実していて海外旅行にも行けますみたいな、うん、そういうようななんか15分ぐらいのやつが作られていて、ぜひ我が社の、応募してくださいっていう、一度でいいから話を聞きに来てく、もう聞きに来てくれるだけでもいいから来てくれみたいな、だからそれぐらいのもう売り手市場ですよ、うん、でそれはっきり言ってあれですよ、よく F ランとかいろいろ言うじゃないですか、うん、大学のランクで熊本の、その、ね、例えば熊本商科大学、後の熊本学園大学って今あるんですけど、まあ、私もそこに、高校付属高校そこで卒業しましたから、でそこに私に、2年生までいました。で同時に東京の別の大学にも行ってたんですけど、うん、でぶっちゃけ言うと大した大学じゃないわけですよ当時、うん、今はちょっと良くなったみたいですけど、それでもそれぐらい来てたんですよ、はい、だからもう大学生ウハウハですよ。
なんか聞いた話によると、ええ、ちょっとエッチな店に連れて行ってくれるとか焼肉も奢ってくれるとかっていう
の、全然、だから例えば先輩がいますみたいな会社があって、で見学に行きましたっつって、よく来たねっつって、じゃあご飯に行こうかとかって、焼肉寿司は当たり前ですよ、ステーキとか、ええ、で例えばもう本当にね、うちの会社受けてくれる、本当に受けてくれるっつって内定が出てたとするじゃないですか。内定が出たらそのまんま海外にご旅行ですよ。
いいですね。
なぜかというと内定を出した以上は他に取られたくないから隔離したいわけですよ。でハワイとかグアムとかに、コンドミニアムが借りてあってですよ、はいはい、まあ、そこでもうみんなで共同生活をしてくださいと、でもう食材はどんどん好きなものを買っていただいて結構です、お酒だって飲みたければどうぞ、それでせっかくハワイまで来たんだったからもういろんな観光してください、ぜひビーチでワイキキで、そういったところで楽しんでっていうそういう感じですよ。で、で時期が来たら、日本に帰ってきてもらっている、それで、入社式というような会社もありましたよね。それでだそんなんですから、みんな浮ついたやつらばっかですから、それ入ってくるやつがそれが日本の経済力をおかしくしていくわけですよ。
丸の内とかにエリートな学生がそういう浮かれた気分で行ったりとか、
だから我々の同世代のよりちょい上かな、だから、1960年生まれとか、はいはいはい、61年ぐらいのやつらですね、昭和36年生まれとか7年生まれぐらいのやつらが日本をおかしくしたんですよ、その後
そう
です。でその中でその後にその我々の世代は1963年ですけど、昭和38年生まれですけど、この世代はその入った時はバブルだけど、すぐに緊縮財政に落ち込んでいくわけですよ。その中で生き延びていくためには様々な創意工夫をしなきゃいけなくなったんですよね。だもんだから花の三八組ってよく言われるんですけど、三八組が変なんですよ。
みんな花じゃないじゃないですかそれ。
まあ三八組がある意味支えたんですよ。
なるほど。
三八組がもう総崩れになったら日本終わってたんですよ、もう。もうそういう時代というふうに考えていただいていると思うんですけど、でもバブル期はね、本当に楽しかったですね。でもね、六本木なんか行ってロアビルとかああいったところで本当にもうみんなもう寝ないんですよ。
寝ないで何するんですか。
飲んでんですよ。
歌って
歌ったり
踊ったり
、それで朝ちゃんと会社行くんですよ。
それ仕事になるんですか。それ
あれなるんだな、それが。だからほら24時間戦えますかみたいなね、
企業戦士。
もうだからなんだっけ、栄養ドリンクは牛若丸サブロータって名前で
リボビタンで、
ドビタンじゃないや、違う、オロナミン、
リゲインですよ、
リゲインだ、リゲインですよ、嫌いから突っ込まれた時藤三郎さんがね、黄色と黒は勇気の印、24時間戦えますか、ビジネスマン、ビジネスマン、ジャパニーズビジネスマンって言って、それで だからあの時の渋谷の、うん、あの栄養ドリンク屋はすごかったですよ。
栄養ドリンク屋っていうのが
いわゆる一応は ドラッグストアなんだけど、うん、路地に面していて、うん、500円コーナー、800円コーナー、1000円コーナー、1500円コーナー、3000円以上コーナーとかっていうのあって、うん、それぞれにこう薬剤師前とした白衣着たお兄さんとかお姉さん立ってて、うん、これで今日は800円でいいやっていう人はそっち行くじゃないですか、うん、でもとりあえずもう銘柄じゃなくて値段で来るわけですよ、うん、当然高いやつのところは効き目があるだろうという、そういう、うん、そういう前提のもとにこう設定されてる店で、である日、あの時は熊本にいて、でうちでそのまあ、うちのこの FMC で洋服屋をやろうっていう企画になって、で俺がいろいろ調べたら、その東京の中野区の沼袋って駅があるんですけど、西武線の沿線のそこに土橋商店っていうその不思議な店が、あの店があると。でこれはそのあっちこっちの洋服の工場から半端物を集めてきてる、まあ言ってみれば廃品回収の業者なんですよ、はい、でそこに行くととんでもない宝の山だっていうのをちょっと私耳にしまして、はいはいはい、でまあどうする、行くか、行こうって話になって、でうちにいる当時いた変なやつ江森という、あの後にプレステ2のチップを設計する人間ですけど、
まあ、そんな優秀だからはいは
い、はい、でそれがと2人で飛行機に乗って、うん、でもう徹夜ですよ。その話してたの夜10時ぐらいで、酒飲みながら話してて、それでもう明日の朝一で行くぞって言って
中野に
で朝一の飛行機で、うん、で中野まで行って、で土橋商店まで行って、うん、熊本から何しに来たんですかって言って、うん、それでいやいやもう大将のセンスで任せますから、うん、もう別にこっちは何でもいいので、はい、その要するに目方で買えるわけです。キロいくらみたいな感じ、洋服を、で送ってくださいと、うん、でただし無地のやつにしてください、プリントされてないやつだけくださいって言って、うん、でいいよっつって、そんなんでいいんだってお安いご用だよっつって、それでまあキロ1000円もしないぐらいですよ、うん、で中身は何かっていうと一流ブランド品、タグ見たら分かるんですけど、
はいはいはい、名前聞いたら結構誰でも知ってるような、
もうでそれのちょっと半端なロットのなんか崩れたやつとか、うん、ちょっとこう難があるやつとか、うん、でだからそれのプリント前のやつとかなんですよ、うん、それがこう色とりどりのが入ってて、でタグを外してそのまま売れないから、うん、そこにこっち側のオリジナルデザインのプリントを我々でみんなでデザイン考えて、うん、シルクスクリーンでプリントして、うん、でうちの1階の部屋を店にして売り始めたんですよ、
背乗りみたいなことやるって言って
もうしたらそれが売れるんだこれが、でだから元値はね1着あたり200円ぐらいですよ。
ああそれがいくらに化けるんですか
それを1着2000円ぐらいで売ってたんです。
すごい10倍、
うん、でも生地自体は他のそのブランドの店行ったら2万円ぐらいで売ってるんですよ。
いいですね。
だからもう実質に関してはもう抜群にいいわけですよ。
何プリントしてたんですかちなみに。
いやうちのロゴ、
あ
の
店のロゴ。ああロゴですね、
ええソサイティオブモーションピクチャーテレビジョンエンジニアリングっていう頭文字のって SMPTE っていうやつで、よくピティって我々言ってるんですけど、そのブランドで、うん、だから普通のアパートのうちの玄関にネオンサインで SMPTE って言ってネオンまでつけて、店やってたんですよ。でトイレ開けるとトイレグッズ売ってて、でお風呂行くとお風呂グッズ売っててっていう、もうアパートのまんまだから、うんうん、もう同潤会アパートで売ってるような、なんかそういうようなの熊本で始めちゃったんですよ、うんうん、でそこで起きたのは何が起きたかっていうと、それ俺の家だから、うん、俺の寝床がなくなっちゃったんですよ。
店に住んでたんですかそれ
店の棚の間に布団敷いて寝てたんですよね落ち着かねえとかなんだこの落ち着かない感じはとか、しかももともと畳の部屋だったんだけど、それをこう板敷いて板の間にして土足で上がれるようにしたんで、うんうん、まあ言ってみればバリアフリーが出来上がったんですけどどうでも落ち着かねえっつって、でそしたらそこに子犬が一匹来、ま、なんか野良犬が来ちゃって、うんうん、でうちのスタッフの女の子が可愛いとかっつってなんかミルクあげたりしちゃって、うんうん、それで 居ついちゃったんですよ子犬が。それでもう榎田さんこれもう飼っちゃえばとかって無責任なこと言って、でもかといってなんか追い散らすわけにもいかず、まあ可愛かったんで、しょうがねえじゃあうちのそのなんかマスコット犬にしちゃおうっつって、で飼ったはいいですよ。それでその服洋服屋の棚の間に布団敷いて子犬と俺寝てたわけですよ
それはバブリーな話だよいつの間にか雑貨屋始めた
そしたらなんか俺犬なんてまともに飼ったことなかったから、そういう飲みがいて、しかも猫飲みで、でまあまあ飲み退治しましたけどね、でそれでまあそれから大変なことになったりしたんですけど、まあそんな顛末はありましたよ。でも本当あのバブル期だったからできた技でね、でまあそれでね、なんさっきの栄養ドリンクの話なんだけど、その朝行くじゃないですか、で徹夜なわけですよこっちも。徹夜で行って土橋商店で話つけて宿に帰って寝りゃいいのに、やっぱねなんかね町全体が熱病のようなね、
なんかそうぜ言ったらそうみたいな感じ、
そうまさしく、はいはい、だからなんか寝てるわけいかないっていう、エモリじゃちょっと行くぞっつって、で六本木行って、はい、まずそれで
六本木ってそもそも、はい、若者が遊ぶ街だったんですか。
いや違う、全然親父の街ですよ、どちらです。でそこであのハードロックカフェとかがこう進出してて、で当時はまだハードロックカフェも日本人差別やんなかったですから、途中から日本人差別をし始めて、差別 された側ですよ、
はいはいはい、
日本人なんか日本人の男なんか来やがってみたいな感じで、女の子はいいんですよ、その外国人のナンパ対象ですから、で当時はまだそんなことなくて、で逆にこっち側もナンパできるみたいな感じで、で行って、で酒飲んで、それでそれでじゃあ次は渋谷だっつって
何が渋谷って何する、また酒飲む、
そうなんですよ。それででもヘトヘトになってたんで、ちょっと、なんか朦朧とし始めたんで、じゃあもうちょっとあそこのちょっとドリンク屋で買おうっつって、でどうしようかって、この疲れは3000円だなと
寝ろよ
で1本3000円のドリンクコーナーに行って、で3000円のそのなんかユンケルのすごいやつみたいなやつをパキパキって割ってこうジューって飲んだら、もうでものの5分ですよ、ものの5分でシャキーンとし始めて聞くなおい聞くぜこれ、
だい死なないんかなそれ
これなんかヤバいやつ入ってんじゃねえかみたいな、なんかなんかね、それでまた一軒もう一軒行くぞとかっつって、
もう一軒行くぞって仕事ですか、飲みにですか。
飲みにです
もう割ったいんじゃないですか。
いやだからもうだからそういう時代だったんですよ、めちゃくちゃな、だからその時代がもう一遍ね来ることはもうないでしょうね。木内さんはあれですよね、なんかそのバブルの頃はあのディスコクイーンだったそうですけど、いかがですか。
いやいやいや、その時私味わってないですよ
なんかこうディスコでね、なんか
いや上の世代でしょう私っ
ていう。あそうですか。ああ、
はい、
83年頃ってさ、あなたはいくつ。
小学校
失礼しました。以上終わります続いて、宮崎県宮崎市48歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
わずか5年で滅亡の危機を迎えている令和新選組芸能界でも一発屋がいますが、対局にある、息の長いベテランの、まあ、その役者さんとか芸能人ってことでしょうね。こういう人たちの、まあ、その一発屋すぐ飽きられる令和新選組みたいなものと、息の長い IBB のようなもの、その決定的な違いって何かありますかということでいただきました。どうする、なんか思うところは何かないですか。この息の長い人とすぐ消えちゃうやつの差は何、まあ、翔ちゃんどう思いますか。
いや持続可能なことしてるかどうかじゃないですか、や
っぱり SDGs ですか
まあまあ、講義にはそうかもしれないですし、ちょっとずれますけど、漫画家さんとかでも息の長い人ってやっぱりむちゃくちゃ働いてたりしないですよね。ちゃんとこち亀の作者とかだったりとか、ジョジョの先生だったりは、 ちゃんと休んでますもん。
あ
夜の8時以降働かないとか。
あ
もうそんなずっとワンピースの小田さんみたいな働き方してたら、1時間しか寝ないですからね。
あの水木しげる先生なんかもやったら寝てたらしいですね。
ですよね。で手塚治虫のことを批判してたんです。あんな働いたらあかんで、
まあ、だから手塚治虫さんなんだかんだで結構た、まあ、早死にっちゃ早死にですよね。
還暦でお亡くなりになる、はい、で時はそうの漫画家さん自体が結構早く亡くなってたりしたじゃない
ですか。石森章太郎さんもそうですし、うん、まあだから、まあ、藤子不二雄さん2人ね、安孫子元さんと、藤本、うん、なんだっけ、吉尾さんでしたね、なんかちょっと下の忘れてたけど、うん、は短命でしたよね、
うん、
はい、で他の方もそうですよね。まあ赤塚不二雄さんなんかも若いですよね、うん、であのどうですか三重さんはその短命と短命って言わなきゃその命は、まあ、
ずっとその活動とか続けるのは何が秘訣だと思いますか。
やっぱり無理はしないことですかね。
ただ無理するしないっていうのとまた違って、うん、その特に芸能界なんかは、うん、人の受けっていうのがあるじゃないですか、うん、やっぱり、はいはい、人気っていうか、その分木南さんなんかどういうふうに思います。
人を傷つけないじゃないですか。
人を傷つけない。
傷つけない。
だから思いやりがある人でないですか。
これ30キロぐらいだったらいいんですか、そのやりは。
やり
思いやり
思いやり物理の話だけですか。心理的な
備
えじゃなくて物理的にどうするかって、
うん、
でもその平岩さんが言ったように、はい、あの江頭2時50分さんなんかは、うん、結構むちゃくちゃをするみたいですけど、
岩下さんはね、言ってますよね。
スタッフさんにはすごい当たりが良くて、
はい、
好かれてるからむちゃくちゃしても出続けられるんやって話を聞いたことがあって、まあそりゃそうやろうなって、出したくないよなってむちゃくちゃなことやってても、
うん、でやっぱ人となりですよね、
うん、人となり
最終的にはそうかもしれない、
ね、でもそのなんでしょう、ああいうその、ま、あんまりそんな言ったらいけないかもしれないけど、まあ、枕的なことをしてる方っていうのはやっぱり短いですかね、女性とか。
まあちょっとそれはちょっと極端ですけどね。
また違いますかね、
なんか私が思う、
はい、
一番のもう本当端的なやつは挨拶ですね。昨日だかなんかモニタリングみたいなやつで番組たまたまチラッと見たんですけど、その局の中に入ってきたタレントさんがいろんな、なんかトラップがそこにあるわけですよ。弁当屋さんがいたり、子役の子がいたり、キャラクターがいたり、なんか偉いさんみたいなのがいて、その人たちが挨拶をするときにどのような挨拶を返しているかっていうので、まあそのチェックしていくっていう、まあそういうモニタリングだったと思うんですけど、で、まあ、もう挨拶する人と挨拶をろくにしないあのやつがいるわけですよ、
うんうんうん、
で立川志らくみたいなのがいるわけですけど、うんうん、で、でやっぱあそこ人間出ますよね。で、うん、私が業界に入ってまず最初に叩き込まれたのは挨拶でした、
うん、
ともかく挨拶だけはちゃんとやれと、うん、で挨拶しないやつは確実に嫌われる、
う
ん、はい、でなぜかっていうと、そいつに実力があったとしても、うん、挨拶をするやつとしないやつでは、うん、しないとすげえ偉そうに見えるでしょ、うん、でそこにいろんな距離感っていうか、うん、いろんなこうまあなんだろう、ギャップが生まれてきて、結局それが自分に跳ね返ってくる、損になる。でも挨拶なんて簡単に、もう全然お金かかんないわけですよ。でそれをするだけで相手がすごいいい気分になってくれる、ええ、でそうするとひょっとすると協力者になってくれるかもしれない。こんな安いものはないと、
うん、
だったら挨拶をした方がいいと、うん、なるほどと思ったんで、私はだから例えば現場に行ったらもう必ず挨拶をするわけです、うん、ただ私ちょっと流儀があって、
はい、
業界はおはようございますっていう言い方があるんですね、はい、でこれはよくご存知の方も多いと思いますが、昼でも夜でもおはようございますというですけど、これはもともと歌舞伎の世界の言葉であって、これはどういう意味かというと、朝だからとか夜だからっていうことじゃなくて、先に来てる人に対しておお早くお着きでございますねっていうことで、の挨拶が その短くなっておはようございますになってるっていうやつなんですよ。でそれやっぱり僕は歌舞伎の世界ならではだと思ってるんで、それを尊重したいんですよ。でそれをね、放送やら映画の世界でそれをね、受け売りでやってるのが気に入らないんですよ。でしかもその意味を知らずにやってるわけですね。で、ええ、でだから僕はあ、お疲れ様ですって、で夜だったらこんばんは、うん、朝だったらおはようございますって言いますけどね。でだからそういうふうにするっていうのは自分では決めていて、でただ挨拶だけはすると。で例えばお便りの中に図らずもどこか の政党の名前が出てるわけですけど、ここがダメになっていった一つ の流れとして、僕は挨拶っていう部分でもこれ語れます。
松田さんと前島さんが以前番組で、ええ、そのことについてすごい言及されてる時があって、ええ、まあ本当そうなんだろうなって、ええ、もう東京から偉そうに来るやつらは、ええとにかくそれができないから、ええ、もうバカにしてんのかってやっぱ思っちゃうよねみたいな話されてたんで、ええ基本的にそこと しとくのにそんなことはないなっていうふうに。
そうです、だから例えばその山本太郎、大石晃子でこう、まあ、東京からもチームが来て、大阪側からも我々よろず屋が協力するという、まあ、凱旋大きなイベントがある中で、はい、でそこでそのなんですか、我々が行ってまず入るときに大きな声でおはようございます、こんにちは、お疲れ様ですっていうのをやるんですけど、言わないんですよ向こうの連中、ええ、でね、その最初の頃はね、山本太郎さんもねこう遅れてやっていくんですけど、うん、するとね、お疲れ様です、お疲れ様です、もうボランティア一人一人に挨拶してます、ええ、でそれもう爽やかでいいねと思ってたんですけど、だんだんやんなくなってきたんですよね、スーッと入ってきてスーッと帰っちゃうっていう、 あれって思いになって、あれが私にとってのもう黄色信号だったんです。そしてもう完全に今赤信号になったという、なんかやっぱ挨拶って大事だなと思ってて、でそれとその相手に対して不快な思いをさせないっていうのは本当にこれはあるんですよ、うん、もちろんその議論を戦わせるとか、そのここはこうすべきなんじゃないかとかっていうその意見をするときはありますけれど、例えばさっき江頭さんの話出たけども、そのむちゃくちゃやった後も必ずそれをケアするんですよ、うん、さっきはもうごめんねとちょっと、うん、あるいはもうやる前に、うん、今日ちょっと暴れるけど、うん、よろしくねとか、うん、いろんな声をかけて、うん、その相手を不快にさせないっていう、うん、それをちゃんとやってる。ではもちろんその無茶やるときに相手にむちゃくちゃいじり倒して時もあるじゃないですか。その時なんかごめんねとかって必ずやるんですよね。でそれが結局相手をキュンとさせるわけですよ。でそれができなくなってきてる人ってのはもう完全にちょっとおかしくなってる、うん、バランスを欠いてるなって思う。でそれを最初から分かんないで、私はなんか芸能人になるべくしてなって売れる人間なんだよみたいな天狗になってる人っているんですよ、うん、あ、うん、売れないですよ。あ、うん、もうキャンペーンでやってくるアーティストとか何組も私会ってますけど、うん、で、あ、よろしくお願いしますとかっつってすごい、うん、番組ではすげえなんか何高飛車なね態度を取るようなアーティストでも、うんうん、打ち合わせの段階ではよろしくお願いします、うん、はい、今日はまたちょっと自分のキャラクターこんななんで失礼に当たるようなことするかもしれませんけども、あくまでこれそういうネタだと思ってお寄せいただければと思います、よろしくお願いしますとかっつって AD とかにも一言一言言っていったりするわけですよ、ね、そうすると、あ、やっぱいい人だねこれ、応援したいねになって、また次来てくださいとかっていう話になってくるんですよ。ところがそうじゃなくて、私は天才なのよみたいな、あ、そんなのはちょっと私できません、はい、それ聞かれてもちょっと答えたくないんで、それはもう聞かない NG ってことでとかって言われると、かやつさーと思って二度と読まねえぞとかなるわけですよ。であとやっぱ態度がでかくて、あーこいつ消えるなと思って消えて、でその後いろいろ噂を聞いたら反省なさって、態度を180度変えてきちんとするようになって復活した人とかも何人か知ってます。例えばドラマ、あれは何だっけ、ジェットコースタードラマとかなんとかって言われ
な、吉田栄作
がもあれなんで、もう誰も愛さないだから、あれでものすごい人気になった時に、はいはいはい、 そのうちの番組来たんですよ、
はい、
でね、でこの距離、もうこの距離で吉田栄作と俺がこう、はい、あの机屋さんで打ち合わせしてるんですけど、はいはいはい、もう廊下とかもうあのその放送局中の女性社員が、うん、なんか知らないけどずらーって書いてある、あ吉田栄作よみたいな感じで、うん、それでその時にやっぱりもうあのもうスターだよね、タイとかでかいんですよ、
は
い、で、あ、うんうん、分かりました、はい、大丈夫です、いいです、いいです、そんなに打ち合わせいりません、やりましょう、はいはい、やりましょうとかっつって、ボンボンボンボン勝手に進めちゃって、であんま面白くなかったですよやっぱり、うん、でなんか自分の曲紹介して、すぐさーって書いちゃって、これは売れねえなとちょっと思ってたら、その後吉田栄作って消えちゃったでしょ、でその後マネーの虎からな、あの辺りからまあ地味に復活し始めて、今はいろんな映画とかドラマにまあ、脇役として結構重要な役出てるじゃないですか、でやっぱねそのきちんと挨拶とかをするような人になったみたいですよ、まあ、誰かの助言があったかもしれないです、
トシちゃんもなんかそんなありますね、
あそうですよ、あとねもう大御所で言えば町明ですよ、
あ
れご自分でもおっしゃってますけど、その30代後半ぐらいの時に天狗になってたって言ってます、でいろんなアイドルだとかを見下してた、でその例えば歌のトップ10の司会とかやってたじゃないですか、でこう表向きはすごいこう明るくやるんだけど、やっぱ裏の顔っていうのがあって、でそうなってくるとやっぱ仕事が減ってくる、いろんなとこから声がかかんなくなってくる、でこれはまずいと思うようになって、きちんとそのまあどんなところに行ってももともとそういうできる人だから、じゃあやるようになったらまた仕事がじわじわ復活して、で例えばほらダウンタウンの番組とかでいじられても、そのまあいじられることに逆にその喜びを見つけるみたいな、その余裕が出てきたっていうような話を聞いたことがあって、だから今もね活躍してるということで、挨拶って大事だなと思います。
他の政党の党首に聞かせてやりたい話ですね今の話、
あと副代表とか共同代表とかにもですね、
共同代表
はもう もう終わりますかね、
引退しないといけないでしょ、
どうなるんでしょうね、共同代表ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けていこうと思います。
真冬の軽井沢、壮絶なバトルが今蘇る。週刊浅間山荘を作る創刊、日本中をテレビに釘付けにしたあの10日間、連合赤軍が立てこもる浅間山荘と警察機動隊の熾烈な睨み合いを忠実に再現。赤軍メンバーと警察幹部のフィギュアは組み立て済み、そのまま飾れます。マガジンでは当時の世相や現場の裏話も紹介、迷子を届くパーツを組み立てれば壮大なジオラマが完成。創刊号はクレーン車の鉄球がついて580円。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。